Bye. マタイ27章の1節から10節、1節だけお読みします。さて、夜が明けると祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。協議したって何を今更って感じなんですけどね。もうとっくに彼らはイエス様を死刑だって決めつけてるんですよね。それはもう26章の66節で言っています。彼らは答えて、彼は死刑に当たると、もうみんなそう決めてるんですよ。なのにさらに死刑にするために協議する必要がなぜあるのかと疑問に思うわけでありますが、それはなぜかと言いますとですね、当時イスラエルはローマの支配下にあったせいなんですよ。で、26章で死刑だって決めたのは、それはあくまでもユダヤの議会の中での話でありまして、そのユダヤの議会が決めたことを好き勝手にするわけにはいかないんです。だって上の法律がありますからね。ローマ帝国の法律によって認められなければ勝手に死刑にはできない。そこで、どうしようかと考えて、どうしたかっていうと2節、それからイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡したということになるわけですね。ローマの法廷にと、引き渡したわけであります。で、その時3節4節、その時イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。このユダのセリフですけど、ここには大きな疑問あるいは問題があります。ユダはですね、後悔して言ったわけですよ。罪のない人の血を売ったりしてしまったってね。果たしてユダは、もしかしたらイエスは罪のない神の御子だと信じてたのでしょうかっていう疑問、問題です。疑問の方ですね、これはね。問題は何かというと、もしもですよ、ユダが自分で罪のない人ってイエス様のことを言ってるんだから、罪のない神の御子だって信じてたとするとですよ、信じてたんだったら、たとえ自殺したとしてもユダは天国に入るんじゃないんですかという問題があるわけですよ。どう思われますでしょう、皆さんは。ユダは天国に入るのか。まあ、ユダがですね、本当にイエス様を罪のない神の御子と信じてたかどうかは別として、別にはできないな、一旦置いといて、そう、一旦置いておきます、ね、それは一旦置いといて、この問題をですね、取り上げたいと思うんですが、つまりキリストを信じていても自殺したらその人は地獄なのかということです。昔このことは話したことがあるんですが、何年ぐらい昔か覚えてません。10年ぐらい昔かもしれません。だから聞いてない人もいるかもしれないので、もう一度お話ししたいと思うんですけれども、キリストを信じていても自殺したらその人は地獄なんですか。はい、そうですっていう人が結構います。なぜか、クリスチャンでも自殺したら地獄だという理由は何か。それはですね、自殺はもちろん罪だから、罪というものは悔い改めたら許されるんだとね。そうですよね。でも自殺した人はその瞬間に死んでるわけだから、生きてたらね、あ、罪を犯した、死を救いません、悔い改めますって言えるけど、自殺した人はそれができない。だって死んでるんだもんね。だから、罪の悔い改めをしないまま死んでしまってるんだから、その人は罪が残ったままなんだから地獄だって、 これが理由だというわけなんですよ。まあ確かにね、その自殺という罪を悔い改める時間はその人にはないというのは確かにそうでしょう。確かにそれは言えると思います。一理あります。でもですね、それならばですよ、そういう理論でいくならば、罪が残ってたら、悔い改めない罪が残ってるんだから地獄だって言うんだったらですよ、自殺っていうやつがね、そう罪残ってると、確かに、だったらですよ、もしも自分自身で気づいてない罪があるままでね、気づいてないんだから、悔い改めないわけでしょ、ね、その悔い改めない罪、気づいてない罪を持ったまま、人生を終えてしまったら、その人は悔い改めないまま死んでるわけだから地獄ってことになりますよね。同じ論理で言えばですよ。だから自殺の場合は悔い改める時間がないから罪が残ったまま死んだから地獄と。で、暇はあるけど、生きてるけど気づいてない罪、自分でですよ、全ての罪って気づいてるかって言ったら、ちょっとどうかなって思うんですよ。一つ二つね、気づかない罪があっても不思議ではない。で、その気づかないまま死んだら、罪の悔い改めをしてないんだから地獄だってことになりますよね。そうするとですよ、じゃあ誰が天国に入れるんですかって言ったら、全ての罪を一切、もうどんな罪も全部悔い改めて完璧な人にならなきゃ天国に入れないってことになってしまうわけなんですよ。それは無理でしょ、ね、罪を一つも残さず全て処分してなきゃいけないって、それは完璧な人になれって話ですからね。それ無理ですよ。だからその考え方はおかしいんです。完璧な人にならなきゃ天国に入れない、罪を悔い改めないまま一つでも残してたら地獄に落ちる、それはキリストを信じた時の悔い改めが意味のないものになってしまうんじゃないですかね、きっとね。キリストを信じた時の悔い改めっていうのは、まあ今更こんなことを言うのもね、あれですけど、皆さんご存知の通り、全ての罪が許されるわけですよね。自分が気づいてない罪もですよ。小さい時友達に意地悪をしたとかね、そんな罪もね、許されるわけでしょう。ああ、そんなことあったかなって、20年も前のこと覚えてないなって、でも許されるんですよね。だからそれがキリストの十字架っていうのが無意味になってしまうわけなので、クリスチャンでも自殺したら地獄ですっていう考え方はおかしいということになるわけです。一方ですね、逆にですよ、自殺は罪ではありませんっていう人たちもいるんですね。なんでですかってね、なんで自殺は罪じゃないんですか、それ人を殺したら殺人だから罪だけど、自殺は自分の命を絶つのは殺人ではなくて自死だって、自分で死ぬってね、自死だから罪じゃないって、殺人じゃないって、殺すなとは書いてあるけど、それは殺人じゃなきゃいいんだっていう理論、まあ確かにね、殺してはならない、だから人は殺しちゃいけないっていう、そうねって思いますけど、何よりもその人たちの主張の一番の部分は何かって言ったら、自殺したからこの人は地獄だって言ってしまったらね、その死んだ人の遺族がどれだけ傷つくかって、もうどれほど多くの人たちがね、自殺したクリスチャンなんていっぱいいるわけですよ。だからその遺族がね、あの人クリスチャンなのに自殺したから地獄だねって耳にしたらどれだけ傷つくかって、だからそんなね、遺族を苦しめるようなことを言っちゃいかんって、クリスチャンでも自殺したんだ、だから地獄だなんて、そんなことを言うのはやめようって、そういう理屈なんです。そうですね、そんなことを言うのはやめた方がいいですね。クリスチャンだけど自殺したから地獄だなんて言うのはよした方がいいです。はい、おしまいです。それで済む話なんですよ。 自殺したからクリスチャンでも地獄だなんて言わなきゃいいんです。それで済むんです。なのになんで自殺は罪じゃないって言いたくなるのか、ね、そんなこと言う必要ないじゃないですか。自殺しても地獄じゃないって言えばいいだけの話ですからね。でも自殺したら地獄だって言いたい、自殺したら地獄で違うな、自殺は罪だと言いたい、そうそう、自殺は罪だと言いたい、罪じゃないと、わけわかんなくなってきたんだ。ちょっと水飲もう。自殺は罪じゃないと言いたい。そう。なんでかって、それは罪じゃないっていうことにしないと地獄に落ちることはないと言い切れないからですよ。うまく言えないな。きっとおでこがかゆいせいだな。なんだろう、自殺しても地獄じゃないと言いたいが、つまり遺族を傷つけないためにね、遺族を傷つけないためには自殺しても地獄じゃないと言いたい、そのためには自殺は罪じゃないということにしなきゃいけないという、そういう論理でしょうか。でもとんでもない詭弁ですよ。そんなことをする必要がないんですよ。自殺は地獄って言わなきゃいいだけの話でね。殺人と自死は違うんだって、いやいや、それは言葉を変えたところでね、命は命、他人の命も自分の命も殺していい命はないわけで、まあ、人間の場合ですよ。魚とかはね、それ命もあるじゃないかって、大根も生きてるじゃないかって、いやいや、それは食べ物だから、それは神様が認めてる。けど人は殺してはならない、自分も他人も。だからですよ、問題を履き違えているんですね、どちらの意見もですよ。いいですか、ここからは私の主張です。いや、聖書の主張だと言いましょう。あえて信仰から出ていないことは皆罪ですとローマ書に書いてあります。ローマ14章の23節、信仰から出ていないことは皆罪ということは、信仰から出ていたら罪ではないわけですね。はい。じゃあ自殺は罪じゃないっていうことはですよ、自殺っていうのは信仰から出ているんですか。罪じゃないってことはそうなりますでしょ。信仰から出ていないことは皆罪だ、ローマ14章に書いてあるということは、自殺は罪じゃないってことは信仰から出てるんですね。へえ、そうなんだ。じゃあですよ、あるクリスチャンが自殺した時にね、それを見て誰かがね、うわ、あの人は信仰の人だって言います？信仰から出たんだ自殺って、うわ素晴らしい信仰の勇者だって、いやいや、殉教じゃないんですからね。殉教の場合はね、その信仰の勇者だって言えるかもしれませんけど、自殺した人をね、ああ素晴らしい信仰の人だったなって、自らの命を絶つなんて信仰から出てるんだ、それはすごいなって誰も言わないですよ。そもそも罪の概念が間違ってます。罪は何ですか。聖書が教えるところの罪というのは的外れですよね。ハマルティア、的外れ、それが罪ですよ。それでは自殺は罪じゃない、的外れてないってことは、自殺は的を射ているってことでしょうか。自殺した、あ、正解、あの人大正解って、なんで自殺したって、的を射ている、当たりってど真ん中、それが正しいって、そんなこと言います。よかったね、正しいことしてくれた、死んでくれてよかったって、遺族が、いやいや、遺族なら生きてて欲しかったんじゃないですか。そうですよ、周りの皆の願いは生きてて欲しい、なのに死んだ、それ的外れてますよ。的外れ、罪です、自殺はね。だから自分の命か他人の命か以前に的外れてるんですよ。生きるのが正しい、ね、その 的外れである罪を許すのがキリストの十字架であるわけで、ね、ですからクリスチャンが自殺したとしても地獄に落ちるというわけではないです。これが正しい理解だと私は、確信しております。だからってしていいとは言いませんけどね、もちろん当然ながらしない方がいいに決まっている。お分かりいただけたでしょうかね。自殺した人は地獄だとかね、クリスチャンがですよ、いやいや自殺は罪じゃないんだから地獄に行かないっていう意見もね、おかしなことを言う人が多いんですよ、クリスチャン牧師がですね。そこで話戻してですよ、ユダです。ユダは、イエス様のことを罪のない神の御子と信じていたのかという問題、もしそうならユダ自殺しても地獄に落ちないですよね、天国ですよねっていう問題ですが、結論を言えばユダは信じてないです。イエス様のことをね、罪のない神の御子だなどと信じているわけがない。もしそう信じてたら売るわけないじゃないですかね。神様ですよ、神様ね、罪のない神の御子ですよ。それをね、売るなんてそんな発想出てくるわけないですよ。ただこの4節で言ってるのは、罪のない人の血を売ったりしてっていうのは、それはですね、ユダにとってはイエス様は死刑になるような罪のない人なんだっていう、それは分かってることなんですよ、ユダもね。だから死刑になったのを知って後悔してるわけですよ。まさか死刑になるなんてって思ったんですよね。だからユダはそんな信仰は持ってたわけではないから、自殺云々以前に、罪人として、裁きを受けなければならないのは仕方がないことでありましょう。でそれを後悔したのは悔い改めたわけではなくって後悔しただけ、つまり神のもとに立ち返ってはいない。それで5節、彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。かわいそうですね。なんでこんな、かわいそうな目に遭うんでしょうか。悲劇が襲ってくるのはどうしてでしょうか。神の愛はどこに行ったのでしょうか。なんていうことをね、また言い出す人もいるかもしれないんですけども、これは以前からお話しております通り、ユダはですね、キリストに背いて敵の側についたわけですよ。神の敵になったわけですよ。だから神の愛を受ける立場ではなくなったんです。かわいそうだけど、普通にね、普通に神から離れた人であるならば神の愛を受け取ることのできる立場にいるんですけども、ユダはそこから逆に相手側に敵に行っちゃったんですよ。だからいくら神が愛でもその神の愛を受け取る立場ではなくなっちゃってるんですね。もう救いなんてないですよ、そうなったらね。だからそうなるぐらいだったら生まれない方が良かったってイエス様はおっしゃったわけです。で6節、祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのは良くない、血の代価だからと言った。確かに血の代価ですね。だから金庫に入れてはいけないって、だけどそのお金金庫から出したくせにね、同じお金ですよ。いや、そうか、イエスを売ってくれるか、ほれ30両なって言って金庫からガチャガチャって出して渡して、人を殺すためにはいいんだって、でも人を殺した後はダメなんだって、どういう理屈。これが宗教指導者。めちゃくちゃ悪人ですよ。で7節8節、彼らは相談してその金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも地の畑と呼ばれている。そのお金で陶器師の畑を買って、なんでそんなことをしたんでしょう。 なんでそんなことをしたのか、その裏付けがですね、9節10節、その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に値積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったようにその金を払って陶器師の畑を買った。つまり預言が成就したんだと聖書は言っているわけですね。銀貨30枚で陶器師の畑を買ったと旧約聖書に書いてある、その予言の成就だと言うんですけども、なんでそんな予言があるのかって、それもどうかと思うんですよ。何のためにそんな予言する必要ありますかって。確かに成就したんでしょうけどね、なんで陶器師の畑を買ったっていう予言が必要だったのかってことです。それがね、当たったからってね、ほら予言通りじゃないか、すごいだろうっていう、何がすごいんですかって話なんです。陶器師の畑を買ったのがどうしたんですかって。でそれを予言したの誰かって言ったら、9節に預言者エレミアを通して言われたことって書いてありますね。エレミア書の予言だって言うんですけど、実はですね、まあ確かにエレミアも陶器師について語ってる部分はあるんですよ。陶器師っていう言葉が出てくる、エレミア書には出てくるけども、この引用してるのはズバリどこかって言ったら、ゼカリア書ですよ。ゼカリア書、エレミアにも陶器師の話題は出てきますが、陶器師の畑を銀貨で買ったっていう予言はゼカリア書11章12、13節に出てきます。それを見てください。ゼカリア書ですね。これはですね、また見つけにくいところなんですけど、旧約聖書の最後のマラキ書の一つ前にあるわけですね。まあ見つけにくいたって十何章か14章までありますから、まだマシな方で、一番見つけにくいのはあれ、オバデヤ書。オバデヤ書っていうのは2ページしかないんですよ。 いわば紙1枚です。紙ペラペラの1枚見つけるの大変ですけど、今日はゼカリア書です。でゼカリア書11章12、13節、ゼカリア書11章の12、13節お読みします。私は彼らに言った。あなた方が良いと思うなら私に賃金を払いなさい。もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シェケルを測った。主は私に仰せられた。彼らによって私が値積もりされたたっと屋台を陶器師に投げ与えよう。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。この予言が成就してるんですね、ズバリ。でもマタイはなぜエレミアっていうかっていうと、エレミアとかゼカリア書に書いてあるようなことをまとめて、言ったら、まあエレミアがねって、エレミアの方が名前が売れてるというか、よく知られているので、代表的にエレミアの名前を出しただけだろうと言われているんですけども、とにかくこのゼカリア書、今ここで何を言っているかっていうと、端的に申し上げますとですね、ゼカリアという人はキリストの方としてここに表されているんですね。で良い羊飼いであるゼカリアをですね、イスラエルは拒んだと。でじゃあ賃金払てんかっていうのが12節でね、それで銀30枚払ったと。それがキリストの上に成就したわけですよ、ね、良い羊飼いキリスト、それの方であるゼカリアで、賃金銀30だと。でそれを神様はですね、13節に書いてある通り、私の値段だって、安く見積もられたもんだって、そうおっしゃってるわけです。これが予言、それが成就した。良い羊飼いであるキリストを拒んだイスラエルはその代金として銀30枚、それで陶器師の畑を買った。だから良い羊飼いをなぜ拒むのかですよね。例えば良いお医者さんがいたとして拒む患者はいないでしょ、普通はね。 私良いお医者さん嫌ですって、できればやぶ医者がいいんですって、そんな人いないんですよ、ね、同じように良い羊飼いが来たのになんで拒む必要があるかってね、それはですよ、自分たちが悪い羊飼いだからなんですよ。イスラエルの宗教指導者たちね、自分たちは悪い羊飼いなので、それでうまく回ってるんで、そこに良い羊飼い来てくれちゃ迷惑なんですよ。邪魔なんです、目障りなんです。だからキリストを拒み、ゼカリアも拒み、ですからそんな悪い羊飼い宗教指導者たちに飼われる羊は不幸ですね、哀れですね。イエス様もおっしゃった通り、人々がですね、まるで羊飼いのいない羊のように弱り果てているのを見て哀れまれたってね、言葉あるじゃないですか、ね、羊飼いのいない羊のようにって、いや実際いるんですよ、いるけども悪い羊飼いなので最悪、むしろいない方がマシって、ですからイエス様は、悪い羊飼いに気をつけなさいと、彼らの声につい聞き従ってついていってはいけないと、私の声を聞き分けろと、良い羊飼いに従ってついてこいとおっしゃったんです。もしあなた方が私の羊ならって、イエス様はね、もしあなた方が私の羊ならば、あなた方は私の声を知っているはずだって、聞き分けることができるはずだって、ここが大事なところです。よろしいですか皆さん、私たちが主のもの、主の羊であるならば、私たちは羊飼いなるイエス・キリストの声を知ってなきゃいけないってことです。いや聞いたことない、夢でも聞いたことがない、イエス様の声って高いのかなって、割とドスの聞いた低い声だったりして、低い声から高い声までどこまで何オクターブも出るぐらいの高い声が出るとか、そんなことじゃないですよね。主の声を知っているというのは、イエス様の本当の教えを知ってるかってことですよ。キリストの本当の教えは何か、それを知らなきゃ聞き分けるなんてできないわけですから。ということは、私たちは、イエス様についていくことが難しいと。だってどれがイエス様の声かわからない、どれが本当のキリストの教えかわからないんだったらね、キリストについての教えなんて吐いて捨てるほどあるわけですよ。犬が歩いて棒に当たるよりも高い確率で悪い教えに当たる可能性があるわけですよ。じゃあどれが本当の教えですか、キリストのって、聞き分けられなきゃついていけません。私たちはですね、まあ、私はと言っておきますけど、私はですね、悪い羊飼いに痛めつけられたくはないんです。いろんな教えを聞いてきましたけど、ね、そうですね、クリスチャンになって40年ですね、40年、いろんな教えを聞いてきましたけど、これはおかしいぞって、って首をひねるようなものがいっぱいあったわけですよ。そうやって何が本当のキリストの声、キリストの教えであるかを知ることによって、知れば知るほどイエス・キリストについていくことができるようになっていくわけですね。ですから私たちは主の声を知る者となりたいと思います。そのために私たちはですね、主の羊とならせてください、主よと祈ろうではないでしょうか。お祈りしたいと思います。